皆さんこんにちは、オレンジデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャスト WP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスは PHP でブロックを登録できる仕組みを試してみる、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト book-wp.com に掲載しています。またこの動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、ということで、今回は76回目の収録になります。田島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、約2週間ぶりぐらいの収録でございますが、最近はいかがお過ごしでしょうか。
あんまり記憶がないな。なんかやったかな。
最近記憶ないことちょっと多いですね。
ないな。ああ、ちょっとプラモ、冬休み、プラモ作ってたのがもうちょっとで完成する。
は
いはい、
ああ。
います。はい。
それは塗装はどうしてるんですか。
塗装しようと思ったら、なんか間違って僕がそのバッテリー、ちっちゃいバッテリーなんですけど、それなんか捨ててるみたいで見つからなくて塗れなかったんですよ。で、それが今日届いたから、バッテリーが。はい。ならもう少しで完成します。
ああ、なるほど。じゃあ、あとは塗るだけになってるってことですかね。
まあ、ちょこっと塗るだけです。もう、僕、全部塗装とかもしない。めんどくさいからしてないんで。まあ、部分的にちょっと塗って。
ああ。いや、バッテリー捨てることあるんですね。
多分、めったに使わないから、なんだこれってなって、捨ててんだと思うんですけど。
でも、これまで歴代作ってきたものっていうのは、基本的にこう飾ってあるんですか？
あ、机に今ここにあります。
ああ、なるほど。これでもなんかこの。
置くとこないんですよ。どうして
るんですか？アクリルボックスとかに入れないと、こう、ほこりかぶっちゃうんですか？
あ、かぶりますね。なんで、たまにこう、貼って。あ、取って、腕で。
うん。そう。それはね、かといって、ほんじゃ、一個作るごとにね、アクリルボックス一個用意するのも、またそれはそれでね。
いや、結構場所取りますよね、こんなんしたら。
そう、だから、そういう人たちはどうしてるんでしょうかね、プラモデル。
まあ、来たのは片付けていくしかないかなと思うんですけど。
まあ、ちょっと分解した箱にしまうって感じなんですかね。でもね、せっかく塗ったりして、こうなんか、箱で擦れてね、なんかあれもあれだしね。
うん、ね、どうするんでしょうね。今んとこまだもうちょい置けるけど。あんま作りすぎるともうきついですね、そうそう。
ね、ちょっと循環を考えないとってなりますよね。僕はですね、今日収録1月20日なんですけど、先日日曜日に、いつもの日曜日っていうと、よっぽど何かどっか出かける予定がないと、まあ、子供のボルダリングジム、子供連れて行ってっていう感じ、普段行ってるとこに連れて行ってっていう感じなんですけど、うちから、だいたいその、車で行ってもだいたい片道15キロぐらいですね。で、ちょっとまあ子供の運動も兼ねて、僕の運動も兼ねて、ちょっと自転車で行くかっていう話になって。
結構ありますよ。
そう、それで、まあ、僕はまあ大人用のクロスバイクがあるので、クロスバイク。で、長男は、嫁さんが昔使ってたこう、ミニベロってわかります？自転車。
ちっこいやつ。
はい、ちっちゃいやつ。はい。ミニベロで、まあ、ドロップハンドルのものがあって、で、それをまあ、長男は、そういう時は乗るんで、乗らして。でも、次男は、本当に、自分の子供、自分の体のあった、まあ、その子供用のチャリしかないんですよ。ちょっとまあ、軽くマウンテンバイクぐらいの、ちょっとタイヤが太いやつですよね。
うん、
はい。だけど、次男も一緒に行くって言うんで、でも絶対無理やぞ、お前って言ってるんですけど、絶対行くって言うから、じゃあもう行くかっつって、もう行ったらもう案の定ですね。 1.5 キロぐらいのところでも次男は悲鳴を上げます。
早っ。だけどその自転車がやっぱ重いんじゃないですか。
いや、それもあると思います。はい。それもあると思いますけど。でも行くっていうから、もう引き継ぎながら行きましたよ。
だけど、1時間で行きません。2時間。
70分ぐらいでしたね、行きが。
あ、
もう、僕らはもうほぼ蛇行運転になりますよね。もうね、でも、次男はヒーヒー言うから、だからもう、電動アシストならぬ、僕が漕いで、片手で次男を背中を押して、こう、でゃーって言って、坂登らせるとかやってました。そう、それでまあ結局、帰りは、もう次男が悲鳴上げたら、まあ母親の方に車で来てもらって、車乗って、そんで、次男だけ車で帰らせればいいよって話をしてた
ん
ですよ。帰りも帰るって言い始めるんで、帰りは本当だから、ぐだぐだで1時間半ぐらいかかって帰ってきましたけど、はい、ちょっとお尻痛くなったんですね、やっぱね。久しぶりにちょっと長距離くなったんで、
結構前、その距離だったらいい運動だと思うんですけどね。
でも、さーって走っていける分には多分、4、50分で全然いけるんですよ。なので、まあ、走るチャリだったら、結構いい、ウォーミングアップぐらいでいけるなっていう感じだったんで、なかなか、いい運動になったって感じですね。なかなかね、自転車で、ちょっと行くと、やっぱ、3、4キロぐらいだともうすぐなんですよね、やっぱ自転車ってね。だから、長距離乗るっていう機会がやっぱあんまなかったんで、最近。まあ、15キロ、片道15キロ、往復30キロで。でも結構いい運動になったな
って。いや、すごいですね。走るって思ったら、すごい体験。
そう。まあ、足ではそんな走れないですよね。あ、そういう最近はどうですか？足の張り以降は。
最近痛くないな。確かに。でも走ってはないですね。
そっか。
もう、好き放題食べてますね、もう。もはや。
あら。あら、体重も、じゃあちょっと。
いや、もう測ってないから。でもそんな、どうだろう。太ってはないと思うけど。
そうですね。カメラ越しに見る感じだと、それほどこう変化は感じないですけど。
そう、まあ、お腹はちょっと、まあ、怪しいですけど。全身にはまだ行ってないなって感じです。
いやね、はい。あんまりこう、強度の高い運動は、なかなか続けるのも大変なんで、ね、それこそね、ベクトルの石川さんじゃないですけど。まあ、
いや、すごいっすよ、あんな
無理。石川さんね。この間もなんか、マラソンの大会とか石川さん出てましたね、確かに。
はい。
すごいなと思うけど。ねえ。まあ、もうあと数週間ぐらいでね、また岐阜のミートアップの会もありますので、まあ、そこでまた石川さんにもね、最近のストイックワークを聞こうかなと思いますけど。はい。またね、そういった、まあ、会もやりつつ、やっていこうかな。楽しいことをね、たまには、たまにずつやっていこうかなと思います。はい。それでは、本日のトピックスは、こちらの2つでございます。まずは、1つ目のトピックスですね。PHP でブロックを登録できる仕組みを試してみるというタイトルに、なっておりますが、こちらのですね、今こちらに書いてある Fats New for Developers ブログの January 2026で、1月版のですね、ブログが先日出ておりまして、そのブログの中でですね、こちらなんですけども、Build Blocks with PHP ということで、こちらちょっと、日本語に、翻訳してみますと、グーテンベルグの 21.8 ですね。では、この PHP のみ、JavaScript は不要と書いてある。で、ブロックを登録する機能が導入されました。で、その後、この機能はアップデートされて、PHP のみの登録で全てのブロックメタデータが 完全にサポートされるようになったと。で、まあ、この機能は現在試験段階ですが、以下の PHP コードで試すことができますよということであります。ですので、まあ、今、最新の WordPress だと 6.9 になりますけども、まあ、そちらに入っているわけではなくて、今現状だと、グーテンベルグプラグインを併用して、することで試すことができるような機能になっています。で、まあ、おそらく 7.0 以降、7.0 に来るかどうかはわかんないですけども、まあ、入ってくるだろうと予想される機能になっています。ね。はい。で、ちょっとこれね、話していたところで、まあ、これまでにもこの、レジスターブロックタイプ関数っていうのは、まあ、あったんですよね。うん。
そうですね。
で、ちょっとこちらで見てみますと、こちらのドキュメントのリファレンスなんですけども、で、まあ、こういった形で、まあ、リファレンスもありまして、まあ、実際にこの、がリリースされたのは、この、最初に 5.0 で来て、5.8 で、まあ、パラメーターが、ブロック JSON を指定できるようになったみたいな感じですかね。うん。っていう流れがあるというところで、前々からあるものなんですけども、そこに対して、この、このアーギュメンツの中で、追加できるものが、まあ、増えたんだろうと。いうようなことですかね。まあ、それが今後のサポートの、
そうですね。そのパラメータはなかったから。
うん、うん、
うん。まあ、それを足してどうなるか。
そう、オートレジスターが true っていうのがあって、まあ、あとは、なんか他のそのメタデータ、アイコンであったり、カテゴリーとかディスクリプションとかっていうのもなかったのかな？
いや。
なんか、
ある。そこのドキュメントには書いてないですか？
ドキュメントにはね、これないんです。アーギュメントとしか書いてなくて。
あ、なんかクリックしたら詳細が見れると思うんですけど。
これですよね。ここの、こっち？こっちで見れるかな？
あ、です、そこです、そこです。
ここですね。じゃあ、ここの方で見ていきますと、ちょっと小さくしました。あ、でもタイトル、カテゴリー。
ありますよね。
パレント、アンセスター、はい、ありますね。ディスクリプション。ありますね。あります。
これのデータが、まあ、現行のバージョンのことなのか、うん、もう、そのナイトリーみたいなやつが反映されちゃってるのか、うん、わかんないんですけど。
はい、はい、はい。ああ、なるほどね。
その View on GitHub ってあるじゃないですか。コードの。
はい。
あ、そこです。そしたら、バージョン何になってますか？あ、6.9 になってるから、6.9 でも、うん、まあ、パラメータ自体は存在してる。
うん、うん、うん。ああ、なるほど。サポートのところは、まあ、あれなのか。
そうですね。なんで、まあ、グーテンベルクプラグインもオンオフして、ちょっとどう変わるか見てみたいなと思うんですけど。
う
ん
う
ん、
そうですね。でまあ、今日はちょっとこちらをちょっと実験しがてら試してみるという内容になっています。
はい。
では、早速ですが、今、こういった形で、まあ、ワードプレスの、環境がローカルで用意されていますと。で、まあ、プラグインはですね、まあ、今、こちら、グーテンベルグプラグインですね。最新版を入れたので、今、この収録時点だと 22.3.0 というバージョンのグーテンベルグが入っていて、まあ、特にこの実験中のところから、何かアクティブにしたようなことはやらずに、そのまま入れただけという、入れて有効化しただけという状態になっています。で、今、こちらに、ビルドブロックスウィズ PHP という、まあ、プラグインを、作ってありまして、そこに、こちらの、記事に載っていた、この記事ですね。このコードですね。このコードもそのままペタッと貼っただけの、まあ、状態になっています。ですので、まあ、これどうします？まずは、グーテンベルグを無効化した状態で試します。
ああ、そうですね。
うん。
はい、ちょっとそれで。
要はこれ今何にも、こちらのプラグインだけを有効化した
はい。
わけですね。な感じで、まあコード的にはですね、ここで、まあ、キーワードとしてはテストって入れると、まあ、ブロックを呼び出せると。で、ブロックの名前は MyTest ブロック。で、まあ、出力されるのは Hello World という、PTAG のテキストが出力されるという内容になっているので、まあ、このテストという文字でブロックがまず、出てくるかというのはちょっと試してみようと思います。はい。それでは、新規投稿を追加にしてですね、ここで、例えばちょっと、で、ここで、スラッシュテストとするんですけども、
え、出ない。
まあ、今、グーテンベルグを振ってますからね。うん。なので、
ああ、じゃあやっぱブロック JSON がないと出ないんだ。うん、
そう。だから、6.9 までの時点、まあ、この機能が入るまでの時点では、多分、内部的に登録はされているんだと思うんですけど、この、エディターでは出てこない。まずね。
なるほど。
っていうことになるかな。うん。っていうのがまず、グーテンベルグをオフにしている、状態だとそうなる。うん。では、グーテンベルグを有効化してみましょう。で、有効化してみますと、さて、どうかなんですけど、これでスラッシュ、まあ、これも出てきますね。テストとすると、マイテストブロックというものが、まあ、こうやって、保管で出てくるので、まあ、こいつを入れると、ハローワールドと。
ああ、なった。
出てきますね。うん。まあ、特に、まあ、この辺はないし、ブロックでできることっていうのは、まあ、コードの設定の追加 CSS だけっていう形に今なってる。というような、このブロックが出されたと。で、多分吐き出されるコード的にも本当、あれ
多分それですね。今それ、でも下触っちゃったから。はい、それです、それ。
これですね。だこの、ブロックだけ、あ、ってことなのか。
はい。
ああ、なるほど。
ショートコードみたいな感じですね。
うん。まさにショートコードですね、これね。あ、なんか、だから感覚的には本当、ショートコードに、なんか僕の中では
ショートコード。ショートコードを作るよりは、これプレビュー出るから、
うん。
そっちの方がいいかも。
ああ、そっか。ショートコードだとそうですね。こうすると、まあ、こうやってコードを何かしらね、書いて、これで終わっちゃうんで。
見えないから。
うん。コードの中身がプレビューされないんですね。けど、ここだと、例えば、まあ、HTML 的なものは、プレビューされる。から、まあ、わかりやすいですよね。このショートコードに比べるとね。
うん、そうですね。うん、
でも、用意の仕方的には、かなり、ショートコードとそんなに、こう、手数変わらない感じになる。
今は、はい。
うん。まあ、どんどんショートコードをこっちに置き換えていっても、全然、多分、コールバック関数があるんで、そこに、ショートコードの関数ぶっ込むだけで、多分、そのままいけるぐらいですよ。
あ、いけると思います。はい、
うん。なので、移行もそれほど多分、難しくなさそうな感じがするので、これはなかなか、まあ、これでブロックを、ゴリゴリしたものを作るっていうのは、まあ、コールバックにどう書くか次第ではあると思うんですけど。
まあ、あんま、その、テキストが記事には残らないので、
うん。
なんか全部これでやっちゃうと、その、サイト内検索機能しないとか、問題あるとは思うんですけど、うん、まあ、今までショートコードでやってたような、PHP で何か生成して出すみたいな処理は、これ楽ですね。うん。うんうん
そうね、動的な処理のところですね。うん。そこを、まあ、ショートコードを置き換えるような形には、これ結構いいなって僕は今思いましたね。うん。まだ、今、北島さん言われたように、そんじゃあね、なんかこれを一個ぶち込んで、その、コンテンツをハードコーディングしたらいけるんちゃうみたいな発想をされる方も見えるかと思いますけど、そうすると、まあ、ワードプレスの、ザコンテンツの中にテキストが残らないので、サイト内検索にヒットしないっていう形になっちゃう。ですので、まあ、要はカスタムフィールドでブワーってやってたことと一緒になってしまうので、まあ、使い方は、まあ、用法、用量を守ってって感じかなと思います。
そうです。はい。うん、ちょっとサポートが機能するかを試してみてほしいんですけど、
はい。ではちょっと VS コードに画面を切り替えます。はい。まあ、ここで、まあ、サポーツが今、まあ、こういった形で今入ってると。
そうですね。うん、とりあえず、なんかな。カラー、ブルーとかしたら、色の設定出るようになったりしないですか。あ、そうですね。なんかそこら辺。あ、それでいいのかな。
これでいいですかね。
ちょっと一回やってみてもらっていいですか。ダメだったら、なんかそこまた配列でテキストバックグラウンドとか必要かも。
ああ、なるほど。ちょっと待ってください、ね。あはあはあはあ。はい、今画面を切り替えます。これ今僕、もうリロードしました。リロードしてブロック選択すると出ますね。はい。
反映されますか？
テキストで例えば、あ、反映されます。
あ、いけるわ。だからちゃんとブロックサポート使って作れば、まあ、多少カスタマイズはできる。う
ん、ああ。なんか、普通の段落だと、こう、こうした場合に、こうテキストの色を背景を入れると、こうパディングつくじゃないですか。こういうのはないですね、だから。
ああ、これはもう、その CSS が書いてあるんで、うん、それ用
意。そういうところも自分で書かないといけないけど。
はい。
ああ、なるほど。じゃあ、
これ
ちなみに。
スタイル属性でこう突っ込んでくるのは反映されるってことです。
ああ、パディングとかもいけるんですかね。
いけると思います。
パディングだとこれ、カラーじゃなくてこれ何すか？
ディメンションズのパディングとかじゃないかな。
ディメンションズトゥルーでいけます？
いや、ちょっとそれはわからないです。デフォルトがファルスかもしれない。
ちょっと。あ、ディメンションズトゥルーではいけないな。ディメンションズの中にこれまた配列ですかね。
はい。
で、パディングトゥルーって感じか。っていうふうにちょっと書いてみましたけど。あ、ないな。
ゼラン。
うん。書き方が悪いのかもしれないですね。うん。今ちょっと僕が書いたのは、ちょっとこういう感じで書いた。
あ、ディメンションズじゃないな。
あ、じゃないですか。
うん。ああ、なんすかね。
アピアランス？あ、じゃないよ。
アピアランス、トゥルーでしたらなんか全部有効にならなかったですっけ。
ああ。
あ、パディングスペーシングだ。
パディングスペーシング？
あ、スペーシングのパディング。
あ、ここ？あ、スペーシング。
はい、スペーシング、はい。
ああ、なるほど。
出ます。
はい、出ました。
ああ、行くわ。やっぱ行くわ。
行くわ。ああ、すごい。ああ、いいっすね。これ結局一緒やもんね。ああ。へえ。なかなか。 これは結局、テーマ JSON の方で指定しているような形の記述が生きるんですかね。さっき今これ書いたの。
まあ、今までブロック JSON に書いてたやつです、
ね。ああ、ブロック JSON のサポートに書いてたやつ。
はい。
ああ、じゃあ、その書き方で一応いけそうなんですね。
うん、そうですね。
うんうん、じゃあ、これ、例えば、あ、でもそうか。でもあんまりやりすぎるのは良くないのか。結局、この、そうだな、うん。中身が変えれないもんね。このハローワールドっていうテキスト自体は変えれないですもんね。
はい。
うん、
そこはできないですね。
うん、だから、まあ、どこまでやるかはあるけど、まあ、今の、このテストでは、サポーツの中身は、あのオートレジスタトゥルー以外のこのカラーやスペーシングパディングっていうのもまあ試すことができたので、まあ、他ももしかしたらいけるんじゃないかって考えることができるというところですかね。でもこれは、うん、その、まあブロ、これだけでブロックを作るかどうかは別として、もうさっき言ってた時って、ショートコードのは確かにいいな。うん。よりユーザー的にはここに何があるかって、このブロックで何が出るかっていうのをエディター画面で分かりやすくなりますもんね。
うん。
これ結構知っておく。まあ多分 7.0 で来るかなっていう気はするんで、まだ分からないですけど。うん。けど、実際にこう、制作をされている方の中、ではこれを知っているとより提案の幅が広がったりすることも多いかなと思って、うん、ぜひこれね、出たらいいと思うんですけど、チェックしてもらえるといいかなと思います。
うん、
はい、なかなかちょっと今日はさっぱりした内容ではありますけど、ね、これなかなか面白いですね。うん、
そうですね。
うん、ぜひぜひね、皆さんもこれ見ていただいて、環境はわかると思うので。ぜひ自分でもね試してもらえるといいかなと思います。
うん、
はい、それでは、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介に行こうと思います。そうですね。まあ今新しいものちょっとざっと、イベントを出しましたのでこちらを紹介していこうと思います。でまずはですね。千葉ワードプレスミートアップの平日午前のオンラインワードプレスミートアップ2026年の1月の会ということでこちらオンラインで1月の19日10時から12時の間に開催。これちょっと昨日でしたね。そうですね。はい。で、次はですね、対面開催で1月21日13時30分から16時30分。こちら富山ワードプレスミートアップこちら対面とありましたけど、対面とオンライン同時開催ですね。勉強会第82回の、が開催されます。1月の24日、14時から17時。こちらは対面で、神戸元町、ログイン周りのセキュリティについて考える会と、続、ワードプレスの知恵袋をみんなで作ろうの会。こちら開催されます。次に1月の25日、13時30分より、超初心者向けネットとワードプレス周辺の用語解説千葉ワードプレスミート、26年1月の回が2つあるのかあです、ね、さっきありましたね、うん、
ああ本当だ、ね、うん本当ですね、
はい、が開催されます、次に同じく、1月の25日13時30分からセキュリティについて学ぶ会高松ワードプレスミートアップボリューム28が対面で開催されます。1月31日14時から関西ワードプレスミートアップアット大阪最新のブロックテーマ制作の話を聞こうが開催されます。で対面で開催。同じく1月の31日14時から広島ワードプレスミートアップ7回目相談 OK交流タイムありの作業会 コーヒーワーキング、こちら対面で開催されます。同じく、1月31日14時から、横浜ワードプレスミートアップですね。特別企画、初心者 OK、参加無料、一人で悩むのは卒業、AI、SEO、セキュリティの基本も学べる交流会、こちら開催されます。はい。あとは、まあ、2月の7日、岐阜ワードプレスミートアップで、こちら北島さんや、ベクトルの石川さん、あと、長野から、トロイニさん、浦部さんですね。が、来ていただいて、まあ、そういった方々のですね、お話が聞ける会を開催します。はい。あとは、まあ、2月の、イベントがまたずらーっと続いていくというような感じですね。はい。このような感じで、ワードプレスイベントございます。来てたら何か気になることありましたか？
1月末の大阪は僕も行きます。
ああ、こちら。これは、はい、トヨリンさんが喋るんでしたっけ？
トヨリンさんと、伊原さん。
ああ、はい、はい。
V サイトブロックテーマに作られました
。はい、うん。うん、うん。ああ、ああ、ああ。いや、こちら面白そうですね。ぜひ、どんな話だったかまた教えてください。
そうですね。
あ、じゃあ、忙しいですね。31の週、関西。また戻って次。
そうですね。また次の週。
なんで、
はい。
ああ、ああ、ちょっと、出張が多い時期ですね。そうですね。
はい。
はい、このような感じですね。ワードプレスミートアップ、各地で開催されておりますので、ご都合良い方、ありましたら、ぜひ遊びに行ってみてください。はい。それでは収録を終えてでございますが、テドさんいかがでしたでしょうか？
ああ、そうですね。ちょっとレジスターブロックタイプの、ブロック JSON がないときの挙動とか全く知らなくて。で、あのパラメータ何のためあるのかとか、ちょっとまだ謎なんですけど、なんか、まあ、その辺試せたのは良かったかなと思います。
今後ね、ちょっとその機能が使えるようになったら、よりこう解明されるとか、詳しいことがね、情報、ドキュメントとして出てくるかもしれませんけど。はい、まあ、7.0 は、いつ ?4 月9日かな。4月9日リリースの予定だったはずですので、まあ、また、2月の末ぐらいになってくると、こうね、いろいろと動きが出てくるかなという気がしますけども、はい。だこういった、ちょっと制作側の人間にとっても、ちょっとウォッチしたい、ね、トピックスっていうのがちょろちょろこれからも出てくると思いますので、はい。また、WP の方でも、定期的にね、チェックしていきたいと思います。今回のフック WP いかがでしたでしょうか？このポッドキャスト、フック WP は各週程度または、トピックが溜まり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また、この番組では、皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。X でハッシュタグ、フック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは、次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレンデザインの久野と、
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。